はい、隊長。どうされました？
ついに宝を発見した。至急、FM ジャングルスタジオに向かってくれ。
ラジャ。見つけた。豊岡の宝。
ピックアップ、豊岡の宝。この番組は豊岡市の提供でお送りいたします。さあ、今回は私、神鍋にお邪魔しております。今日お話をお伺いいたしますのは、神鍋ハートフル食プロジェクト代表の北村英子さんです。こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いいたします。
今日は北村さんのペンションにお邪魔しておりますが、まあ、ペンションのおかみさんということなんですが、はい、どちらでしょうか、こちらは。
はい、私、うちのペンションはですね、はい、ペンションスノーランドと言います。
はい、スノーランド。はい、地区で言いますと、これは奥神鍋ですから、はい、山。
はい、山田っていう地区です。ね、
はい。でまたこのすごく落ち着く雰囲気のこちらは
ありがとうございます。
ここで大体皆さんお泊まりになった方お食事なさるんでしょうか。
はい、そうです、はい。
ここはいつからされてるんですか。
平成4年ですね。
平成4年からされてるということで、はい、ちょうど今本当にもう最近このインタビューをさせていただいているときはちょっと真夏日が続いてまして、はい、もう早くも私夏バテになりかけてるんですが、はい、でも神田はやっぱりちょっと涼しいですよね。
まあ、今日はちょっと蒸し暑いんですけど、まあ、風がやはり、はい、気持ちがいいので湿度がなければ、はい、風がずっと入ってきて高原の風っていう形 で、ね、家の中とかね、日陰にいると涼しいですけどね。
緑がいっぱいで本当に落ち着きますけれども、はいはい、今回は、神鍋ハートフル食プロジェクトの代表ということでお話をお伺いするんですが、はい、その以前に神鍋おかみかのこ会というのがあって、はい、まあ、そちらのメンバーの皆さんも入っていらっしゃるということですが、はい、
そうですね、
この神鍋おかみかのこ会というのはいつ結成されたんですか。
ですね、約5年前ぐらいですね。はい、
これ何名ぐらいで。
9名、今9県で、はい、全く有志のおかみさん、元気のいいおかみさんたちで、はい、まあ、鹿肉料理をきっかけにはしておりますけど、はい、いろんな料理の勉強をしたり、はい、まあ、みんなでなんとか何かのきっかけで、うん、はい、神鍋っていうものが、世に出たり知られたり、はい、活性化っていうことにつながればっていうのは思いを持っているおかみばっかりが集まってます。
はい、あ、そうですか。はい、これ鹿肉っていうのはよく、まあ、ジビエ料理というふうに聞きまして、はい、まあ、鹿の他にはジビエ料理というとどんなものがありますか。
イノシシなんですか、はい、キジとか、はい、そういうのが代表的ですね。
鹿肉をちょっとこの神鍋で使ってみようというのはどういうきっかけ。
豊岡市の経済課の方から、はい、まあ、以前経済成長戦略の中の一つとして、はい、ジビエっていうのも、まあ、あったもんですから、はい、神鍋山の中だし、うん、そういうジビエ料理を研究してみるっていうのはどうですかねっていうふうなお声をかけてもらって、はい、面白いかもしれないって。まあ、その頃も鹿も、ね、たくさんあって何とかしないとっていう、うん、まあ、いろんなところの思惑もありましたし、はい、まあ、鹿肉料理、うん、取り組んでジビエ山の中でいいかなっていう、うん、でそれで最初、女性部ですね、はい、女性部の方でその頃商工会の女性部でしたけど、はい、でそこで、まあ、東京から有名な料理のシェフの、はい、酒井先生を、はい、お招きして、はい、鹿肉一から学んで、はい、もう取り扱い方、はい、それから調理法、はい、でいろんな食材との取り合わせ方、はい、そういうものを学んで、はい、で私たちは独自にそのこの地域の特産品と鹿肉がどう合うかっていうのを、はい、考えて、なんとかその、提供していけないかっていうようなことを研究したのがきっかけですね。
この鹿肉っていうのはすごく栄養的にもすごくいいんですね。はい、
そうですね。
どういう部分が、
ね、鉄分、はい、でミネラルがすごく豊富ですし、うん、はい、で何より赤身で脂がないんで、低カロリーなんですね、はい、でタンパク質が豊富ですので固定カロリー高タンパクっていう、まあ、女性にももちろん、はい、とかいろんな、運動選手、はい、そういう方にはもうぜひ取っていただきたい食材で、まあ、他の方全般的に健康なお肉っていう形で捉えてもらったらいいかなと思いますけどね。うん、
この鹿肉と合わせて先ほどおっしゃったように神鍋 の、 その、まあ、はい、特産物と一緒にってことですが、はい、例えばどんなものを、うん、
これからまた出てきますけど、はい、6月7月、はい、キャベツととても合うんです。
キャベツと鹿肉が合う、
それはキャベツって結構、うん、 淡白な味なんで、はい、であのまあ、今までキャベツとよく合うのって豚肉はよく合わせてたんですけど、あの、まあ、代表的な料理とかいうのは、まあ、あのミンチと一緒にしたね、はい、あのロールキャベツとかいろいろあるんですけど、はい、ね、ところがあの私たちキャベツがあのみんな出荷の頃にはすごいカッカテもういっぱいできて、それの処分にいつも困ってどうするのかなって、丸々炊くとかね、いろいろそういう中でキャベツばっかり作るキャベツカレーっていうのがあるんですよ。本当にもうあのジャガイモとか入れないんです。
そうなんですか。
もうキャベツばっかり、はいはい、キャベツと玉ねぎと、まあ、お肉で、それお肉もなんかこうキャベ牛肉の脂とは合わないんですね、キャベツだけでするときにはね。ですから、まあ、それまではちょっとまあ豚のみ、まあ、それも合いびきミンチみたいなの、うん、の豚の多めみたいなんで、牛がもう本当にあんまり入らないとか、牛ミンチとか鶏ミンチみたいな形のミンチ肉と、はい、そのまあ、あのキャベツをあの細かく切って、はい、それがもう何個でもあの煮込んでしまうと溶けてしまうんで、でもそのキャベツの寒鍋のキャベツって炊くと炊くほど、うん、甘みが出るんです。あの肉厚ですので、はい、ですからあの生食よりも煮込むのに最適な、うん、あのキャベツなんですね、はい、ですからその甘みをキャベツの甘みを消さないって言いますかね、うん、
はい、
その邪魔しないって言いますか、そのお肉に鹿肉を使ってみたらもうベストマッチだったんですね、
うん、あ、そうなんですか、
はい、ですからあのキャベツカレーとキャベツコロッケとか、
あ、コロッケ、あ、コロッケも美味しそうです、
はい、
で
これもジャガイモは全然使いません。キャベツのと玉ねぎと鹿肉を細かくして、うん、であの米粉で、
はい、
米粉を、まあ、コウノトリ米の、うん、あの、はい、米粉を振り入れて、で牛乳でちょっとこうクリーム味にする、う
ん、
だからクリームコロッケの中にキャベツが入るんじゃなしに、うん、キャベツをその、米粉と牛乳でもう包み込んじゃうみたいな、それにも鹿肉がやっぱりあの合うんで、キャベツともかくキャベツと相性がいいですね。
あとまあこの季節というか、まあこの春から夏にかけてですけど、わさびとだから、
はい、そうですね、あの昨年から、はい、あのここ の, あの、まあ、わさびをお醤油漬けしたものを、はい、お寿司のご飯の中に混ぜ込んで、それだけでもいただけるんですけど、はい、であの鹿肉の私たちはあの背肉を、うん、あのその鹿の子会の方では、はい、燻製に、
燻製、
はい、まあ、各民宿で、あの鹿の子会の方の民宿で燻製にしてお客さんに提供したりしてるんですね、はい、うん、でその燻製とそのわさび の, あのを一緒にして押し寿司にして、
はい、
でなおかつそのわさびの葉で、わさびの葉の塩漬けを一個ずつその押し寿司にしたのを柿の葉寿司みたいにわさびの葉でくるんで、はい、であのわさびじかという名前で、はいはい、この、5月の先週、いつまででしたかね、
はい、
18日までですか、はい、17日18日までですかね、はい、まで、3月4月5月3月の20日頃からわさびが出る頃から、はい、あの季節限定で販売させていただきました。
あ、そうですか、
はい、
いろいろとそういうふうに商品開発というか、そうですね、まあ、そういうお料理もいろいろ考えてらっしゃるということなんですけども、はい、うん、まあ、本当にこの、カンナベハートフル食プロジェクトというのはいろんなところを巻き込みながら、はい、まあ、どんどんこうカンナベを PR していくということもされているんですけど、はい、その中にはあの小畑照美さんという、はい、よくテレビでお見受けする、
はいはい、そうですね、はい、NHK の, あの料理番組とかにも出られますし、
はい、
はい、
出てらっしゃる、こちらの方は栄養、
はい、スポーツ、はい、栄養士っていう、
スポーツ栄養士、
はい、ね、第一人者 で,、はい、
ね、はい、その方とのご縁もあっていろいろとこう、はい、指導を受けてらっしゃる。
そうですね、はい、やっぱりカンナベはいろんな各種、うん、あのスポーツ大会、はい、それから合宿、
ね、そうですよね、
大変多いので、はい、やはりもう今少しずつ世の中のそういうスポーツの動きっていうのは、うん、はい、食で体を作ってっていうことを重要視してますので、
特にここすごく、ね、重要視されてますよね、はい、いろんな面でね、はいはい、
ですからあの私たちへの受けるお宿としても、はい、あの合宿であれ大会であれ、うん、はい、そういった時にあの提供する食事をですね、
はい、
美味しいものをお腹いっぱいっていう時代ではなくて、はい、うん、 栄養学的な機能面を持たせた食事の提供をするべきじゃないかっていうふうにおかみさんたちに働きかけて、まあ、そういうことをも勉強したいっていう声もありましたし、はい、まあ、そういうことを意識されてないお宿の方たちにも、そういうことが重要なんだよ、
はい、
そういうことを考えてお客さんにメニュー立てをして、はい、提供するのがこれから必要なんだよっていうことで、みんなで勉強して、うん、そういうプロジェクトを立ち上げて、はいはい、商工会と観光協会と一緒になって、はい、ね、この地域の新たな取り組みとして全体の取り組みとして今進めていってるところです、うん。
まあ、やっぱりこの合宿に来られる、そしてまた明日、はい、それこそ大会だっていう方たちにとったら、はい、まあ、その前の晩のお食事とか当日の食事ってこれ重要ですよね、はいはい、
そうですね。
それはまあ全てじゃないでしょうけども、その体にいいものを考えてお出しになるわけですけど、はいはい、そういう時はなんかこう一言皆さんに申し上げるんですか。
そうですね、うん、できるだけね、はい、ちょっと言わないと普通に何気なく出したら普通のおかずになっちゃうんですよ。
分かんないですよね、
はいはい、ですけど例えば、うん、今日のメニュー、はい、明日の、まあ、例えばこのカナベマラソンだとか、なんとかって走ってもらうために必要な、はい、まあ、こういったものを例えば体に明日は負担にならないようにこういったメニューにこれが出てますとかね、はい、やっぱりできるだけ糖質炭水化物をできるだけたくさん取っていただく方が、はい、それを中心の方がいいんですよね、
はい、
ですから、まあ、それをご飯だけっていうのはなかなか負担じゃないですか、はい、でそれをおかずの中にも盛り込む、ですからできるだけ芋類だとか、うん、そういう、まあ、春雨だと か、はい、なんか豆類だとか、それからもうタンパク質も、うん、まあ、その中に入れ込みながら、うん、でもタンパク質でもお肉がね、牛とかってごちそうな感じがあるんですけど、
やっぱり食べたい感じはしますけども、
はい、アスリートの人にとっては、うん、やはり、まあ、できるだけ脂質っていうのは控えた方がいいので、でも同じ脂質でも、うん、豚は、うん、ビタミン B1 が豊富ですので、はい、そういったものはやはり糖質と一緒に取るって言いますかね。ですからそういうふうな形の、まあ、昔から言う食べ合わせじゃないですけど、これだけ食べたらいいっていうんじゃなくって、うん、これとこれを一緒に食べるとかね、それから運動する前と運動した後っていうのは取る栄養素がまた違うんですね、うん、そういうことだから、朝もまあいつも先生が言われるのに、はい、お腹が空いても張ってもダメっていう形 で、うんうん、ですから朝の時でもできるだけ、ま、負担にならない消化のいいものであったとしても、はい、でも糖質中心ですね、うん、でか勝負の鍵は糖質に炭水化物にありみたいな形を言われてるんで、はい、それをご飯だっけっていうのはちょっとしんどい部分があるんで、お味噌汁の中にも例えばジャガイモやカボチャを、はい、入れるとか、はい、から、カンナベの、お団子、はい、カンナベ結構団子がね、美味しいんですよ。お水がいいんでいい団子ができるんですね、うん、そのお団子をね、なんかお味噌汁の中にも入れてみるとか、
はい、
ちょっとお団子を朝からみたいな感じがあるんですけど、うん、ちょっとデザートにみたいにしてもちょっとつけてみるとかね、はい、でもマラソンの人たちなんかだったらそんなやっぱり喜んで食べられるんですよ。やっぱりそういうのがね、うん、体にいいっていうのはやっぱりある程度分かっておられるんですよね、うん、ですから全般の出すメニューの中にそういう何どんな栄養素が含まれているのかっていうのを勉強して、
はい、
組み合わせたメニュー作り、
うん、はい、
をしていくために一から、うん、栄養学的な勉強を地域でやってるんですよ。
これはもう本当に安心してちょっとこう頼れる感じでね、
ぜひそうなっていただけるように、うん、みんなで勉強を進めていきたいなというふうに、はい、プロジェクトとしては、
うん、
ただまだお宿さんでもなかなかそこまでの勉強が行き届かない部分があるんですけど、はい、この、3年目になりますけど、だいぶ理解していただけて、うん、これは大事なことやし、いい勉強で、これはすごくいいわって言ってくださるお宿が増えてきて、お勉強も熱心に、うん、毎回人も増え、で理解していただいて、神鍋全体で 取り組んでますよっていうふうに広く言っていただけるようになっていきたいなと思ってますね、
はい。まあ、今度あの神鍋マラソンがありますけど、はい、こちらもまあおもてなしということで皆さんが、はい、まあ携わられるということなんですけど、はい、やっぱりこう走った後とかってこう筋力を、ね、はい、回復させたいだけど、そうですね、そういう方に何かおもてなしをされるということは、はい、どういうものを、
そうですね、一応回復という機能を持たせて、
はい、
で、あの、例えば運動した2時間運動後2時間以内に、うん、
はい、
速やかに、タンパク質と糖質を同時に取るっていうことは、はい、それは筋肉の修復を図ってですね、はい、疲労回復につながるんですよね。
で
また明日への活力になる、
はい、
だからそれをできるだけ速やかにする必要があるっていうので、うん、はい、であとまた一緒に乳製品とかも一緒に取る方が、ね、はい、いいということもありますの で、はい、で今度の神鍋マラソン大会にも今年も、はい、回復バーガ
バーガー、はい、
それと、回復 あのスイーツ、やっぱり走った後ちょっと冷たいものをつるんと食べたいじゃないです
か、
ね、
ちょっと甘かったりして、
ね、うん、それであの、フルフルミルクプリンですね、はい、神鍋のいちごと一緒にあのコラボして、
はい、
あの牛乳とで作ってるミルクプリンなんですけど、うん、はい、柔らかいあの喉越しになってますので、
はい、
あのフルフルミルクなんて名前つけてますけど、うん、
はい、
その2つをランナーの方に提供するように、うん、考えております、
はい。まあ、これからまた夏になりますとこう合宿だとかでこうご利用になる方もいらっしゃると思いますし、はい、もしかしたら神鍋を知らない全国の方いらっしゃると思いますが、はい、こういうふうに取り組みしているところっていうのは、はい、もう本当にないんですよね、はい、地域で。
そうなんですよ、うん、地域としてこういう継続的にみんなで勉強してるっていうところが、はい、あの、まあ国体を、ね、受けるっていうようなことになればね、はい、うん、なんかその時だけ、うん、なんか自治体があのこういう勉強って、はい、ね、何かでメニュー作りをね、うん、あの統一メニューっていうのをね、はい、あのやっぱりそういう専門の方に、栄養士さんにされて、やっぱり必要なことっていうので、うん、そういうことはある、
うん、
それとあとこの頃そういうことがあの世の中の流れとしてあるんで、はい、いち早く企業としては取り組んでるところはたくさんあります、
はいはい、
でもそういう私たちのようにあの、まあ、こういう地域でみんなで勉強して、はい、継続的にやっていこうってしてるところはないっていうふうに、うん、あの栄養士の先生から、
はい、
あの言われてます。ですから私たちどっか視察に行こうと思っても、うん、そういう地域がなくて、
まあ、逆に視察に来たっていうところがね、
はい、そういうところまで高められると、はい、
でもまあこれをどんどん今回はまだアピールをしていこうという、
はいはいはい、
活動もされるわけですよね、
はいはい、そうですね、
はい、いろんなところに知っていただこうということですね、はいはい、まあ、この県内でも、まあ、その関西でも、はい、やっぱり合宿どこ行こうか、はい、絶対今回は勝ちたいんだっていうような方々ちょっとお任せ、
そうですね、
等しいですね。
そうですね、食事もね、うん、その、はい、美味しいことはもうもちろんですけど、
はい、
あのそういったことも配慮した、うん、あのおもてなしで皆さんお待ちしてますよっていうのを、はい、いろんなところに発信していきたいなと思ってますね、
はいはい、まあ、これからあのどんどん大変かと思いますけども、はい、ぜひ、はい、あのこの神鍋ハートフル食というのがどんどん広まるように、
はいはい、
頑張っていただきたいです、はい、またいろいろこう商品開発も大変でしょうけどね、楽しいですか。
そうですね、うん、ま、あのメニューとしてはいっぱい考えられますので、
はい、
ただメニューだけをその売るという形じゃなくて、ね、う
ん、ね、商品を売るんじゃない
んですね、ないんでね、だからなかなかね、うん、難しいことではあるんですけど、
はい、
あの少しずつあの発信していけたらなというふうに思っております。
はい、ありがとうございます、はい、今日は神鍋ハートフル食プロジェクト代表の北村英子さんにお話を伺いしました。この皆さん、プロジェクトの皆さんも本当に頑張っていらっしゃいますので、ぜひ皆さんあの神鍋に足を運んでいただきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ピックアップ豊岡の宝、この番組は豊岡市の提供でお送りいたしました。